椿兄弟は包丁をですね、砥石で研いでくださいます。ね、包丁は研がないと切れ味が悪くなります。実は私たちの魂も一緒です。私たちの魂も研がないと鈍くなり、ね、神様からの語りかけが聞こえなくなり、罪に対して鈍感になります。では魂は何で研いだらよいでしょう。今日皆さん聖餐式を受けました。幸いなことです。魂はですね、イエスの血とこの神の御言葉で研ぐことができます。ですから皆さん、神の言葉で一生懸命自分の心をですね、魂を研いでください。鋭利な魂と敏感な切れ味の良い魂となってくださいですね。神様にですね、魂が鈍感になりますと、神様に対する感覚が鈍くなり、罪に対する感覚が鈍くなります。いつも研いでですね、本当に霊的な敏感な兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書8章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所、修法に書いてある通りです。では最初にルカの福音書8章の40節だけ読んでください。
さてイエスが帰られると群衆は喜んで迎えた。みなイエスを待ちわびていたからである。
はい。ルカの福音書公開説教、今日は28回目、8章40節からです。前々回のですね、8章22から25節でイエス様は湖の風と波を鎮められました。前回8章の26から39節においてイエス様はレギオン、大勢の悪霊に疲れた男を解放してくださいました。イエス様は自然界も霊の世界も支配しておられるお方です。そして今日のところ8章の40から56節においてイエス様は病と死とに打ち勝つお方として記されています。でこの8章40節から56節はヤイロの娘のよみがえりの記事の中に長血の女の出来事が挟まれた形になっています。それで2つの出来事を同時に語りますと混乱しますので、今日はヤイロの娘のよみがえりを語り、次回長血の女の癒しを語ります。この箇所と同じ内容並行記事はマタイ9章の18から26、マルコ5章の21から43節に記されており、マタイは簡単に、マルコでは詳しく記されています。では今読んだところ8章の40節、ガリラヤの向こう岸ゲラサ人の地方からイエス様が戻られると、群衆はイエス様を喜んで迎えました。前のゲラサ人の人々はイエス様に自分たちのところから離れていただきたいとイエス様を追い出しましたが、こちらの群衆はイエス様を喜んで迎えました。マルコ5章の21節では大勢の人の群れが身元に集まってきたとあります。まあ日本の隣韓国では大勢の人がイエス様のもとに集まってきますが、海を隔てた日本ではですね、イエス様は歓迎されず、むしろ追い出された状態です。本当にですね、悲しく残念なことです。ここのガリラヤの人々は皆イエス様を待ちわびていました。はい、それでは野村姉妹、41から42を読んでください。
するとそこにヤイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと願った。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのである。イエスがお出かけになると群衆が身元に押し迫ってきた。
はい、するとそこにヤイロ、ヤイロとは ヘブル語のイアイルのギリシャ語読みで、彼は輝いているとか、彼は光を放っているとかいう意味という人がイエスのもとへやってきました。このヤイロは街道管理者とあります。街道司とも言われ、ユダヤの町々ではユダヤ教の街道、これシナゴーグと言いますがあり、街道管理者は公式な礼拝におけるプログラムの準備、聖書朗読者やですね、奨励説教者を選び、礼拝を取り仕切るですね、人物で、ユダヤの社会では地位が高く、ね、公に認められていた人です。一つの街道に2人以上の街道管理者が、ね、いることもあり、マルコでは街道管理者の1人、ヤイロとこうなっています。その街道管理者のヤイロがイエス様の足元に来てひれ伏して自分の家に来ていただきたいと願いました。それは42節、彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたとあります。このところ、マルコ5章の23節では一生懸命願ってこう言った、私の小さい娘が死にかけています、どうかおいでくださって娘の上に見ておいてやってください、娘が治って助かるようにしてくださいとマルコにはこう書いてあります。実はこの街道管理者ヤイロにとってイエス様のもとへ行き、このようにひれ伏してお願いするには大変な決断が必要でした。ではここに何か挟んでヨハネ9章を開いてください。ヨハネの福音書9章の22節です。では野村姉妹読んでください。
彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者があれば、その者を街道から追放すると決めていたからである。
ここにすでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者があれば、その者を街道から追放すると決めていたからであるとあります。イエス様はユダヤ人街道には受け入れられていませんでした。ヤイロにとってイエス様のもとへお願いに行くことは、自分の街道管理者としての職を失いですね、街道から追放されるかもしれない。しかし12歳になる愛する一人娘が今死のうとしている、ね、ヤイロにとって自分の立場や職業よりも娘の命の方が大切でした。そのヤイロの信仰に応えて応じてイエス様はヤイロの家のもとへ出かけられましたが、多くの群衆も一緒についていき、人々が押し迫っていたため急ぐことができません。ルカ8章に戻ります。43節から48節にですね、長血の女の癒しの記事が挿入されています。ここでイエス様は寄り道をされました。ヤイロの家にまっすぐに行かないで、途中長血の女を癒し、いわば時間を遅らせなさいました。ヤイロにとってみればですね、一刻も1分1秒でもですね、早くイエス様に娘のところへ来ていただきたいのに、彼の心はですね、早く早くと焦るばかりでした。ではここに何か挟んで伝道者の書3章を開いてください。旧約聖書です。11節、聖書朗読者の人が読んだ後で開いている人一緒にお読みいたします。では野村姉妹、伝道者の書3章11節だけ読んでください。
神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠の思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。
はい、開いている人一緒にお読みいたします。はい、神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。 しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。神のなさることは時にかなって麗しい美しいとあります。ペレシマイ、神様の時と私たちの時は異なっています。神様はいつも最善の、ね、最も良いタイミングで全てのことをなされます。アーメンですか。ですね。イザヤ書28章16節にですね、神を信じる者は慌てることがないと書いてある。神を信じる人は慌てないとあります。ではヨハネの福音書の方に行きますが、11章を開いてください。はい、じゃあヨハネの福音書11章の3節から6節まで野村姉妹読んでください。
そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死んで終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザルを愛しておられた。そのようなわけでイエスはラザルが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。
はい、ここはラザロのよみがえりのところですが、イエス様は愛するラザロが病気ですという知らせを聞いても、すぐにラザロのもとは行かず、なお2日その場所にとどまられました。すぐに行けばラザロの病はですね、癒されたでしょう。しかしイエス様はそれ以上のことをなそうとなされました。それは4節です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。それはですね、ラザロが死からよみがえることです。では少し後の11章の40節、野村姉妹読んでください。
イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると、私は言ったではありませんか。
はい、少し飛んで43、44を読んでください。
そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んだ人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。
はい、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。兄弟姉妹、神様は全てのことをご自身の栄光のためになされます。それゆえ神様の思いと私たちの思いは異なり、神様の時と私たちの時は異なります。もう一度言います。神様は全てのことをご自身の栄光のためになされます。それ神様の思いと私たちの思いは異なり、神様の時と私たちの時は異なります。ルカの福音書に戻ります。8章です。はい、じゃあ野村姉妹、8章の49、50を読んでください。
イエスがまだ話しておられる時に、街道管理者の家から人が来て言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。
イエス様は寄り道をされました。何かを待っておられるかのようです。イエス様が長地の女を癒しておられる間に、ヤイロの娘は死んでしまいました。そしてそのニュースがヤイロに伝わりました。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。ヤイロはこの知らせを聞いてどう思ったでしょうか。もうがっ くりとですね、もう肩を落としたことでしょう。人間的に見ればですね、万事休す、一巻の終わりです。諦めるしかありません。しかしイエス様はそうではありません。巨大島はイエス様に万事休す、一巻の終わりはありませんですね。神様に、イエス様に解決できない問題は何一つありません。皆さん信じますか？あなたが人生に起こるもうどんな問題でも、イエスキリスト、イエス様に解決できない問題は何一つありませんですね。50節そのところです。恐れないで、ただ信じなさい、そうすれば娘は治ります。これが今日の説教のタイトルです。マルコ5章56節では、恐れないで、ただ信じ続けなさいとなっています。巨大姉妹、私たちはどのような神様を信じているのでしょう。皆さんはどのような神様を信じていますか？はい、ローマ人への手紙開いてください。4章です。最初に17節では野村姉妹読んでください。
このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。
はい、飛んで19から21を読んでください。
アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱まりませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神は約束されたことを成就する力があることを固く信じました。
はい、ここに私たちの信仰の父と呼ばれるアブラハムのことが記されています。17節です。このことは彼が信じた神ですね。それは第一に2つ書いてあります。死人を生かす、死んだものをよみがえらせてくださる神様、そして2つ目に、ないものをあるもののようにお呼びになる方、無から、何もないところから有を起こされる神様。もう人間的に子供を産む可能性のない、ね、90歳になったサラからイサクが生まれました。そしてイサクを モリアの山で生贄として殺したとしても、神様はイサクをよみがえらせてくださることをアブラハムは信じました。これがアブラハムの信仰です。兄弟姉妹、私たちの信じる神様は死人をよみがえらせ、何にもないところ、無から有を生じさせる神様です。アーメンですか？本当にアーメンですか？だから人間の能力と神様の能力は違うのです。聖書は、巨大姉妹、神様がおできになることが書いてあるんです。それを私たちが、人間ができるところで読むから信じられないんです。受け入れることができないのです。聖書は神様の可能性に立って書いてあります。ですから、あなたは聖書を読むときに神様の可能性を、ね、のに基づいて読まなければなりません。いいですね。聖書、そのように記されています。ルカに戻ります。8章です。イエス様にとって死んだ娘をよみがえらせることは難しいことではありません。神様は無から有を起こし、死人をよみがえらせるお方。問題は私たちの信仰なのです。神様は信仰がなければ働くことがおできにならないのです。私たちの信仰に応じて神様は働かれるからです。ですから言われました。恐れないで、ただ信じなさい、ただ信じなさい、そうすれば娘は治ります。下の米印には、救われますとなっています。イエス様に任せてですね、その先のことを委ねて待つことです、ね、これが信仰です。はい、では野村姉妹、51から53を読んでください。
イエスは家に入られたが、ペテロとヨハネとヤコブ、 それに子供の父と母のほかは誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではない。眠っているのです。人々は娘が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑っていた。
はい、51節。イエスは家に入られたが、ペテロとヨハネとヤコブ、それに子供の父と母のほかは誰も一緒に入ることをお許しにならなかったとありますが、このところはマルコの福音書を読むと順序が逆になっています。まあ、どういうことかといえば、イエス様が家に入られた時、そこには大勢の人がおり、彼らは大声で泣いたりわめいたりしていました。それでイエス様は、なぜ取り乱しているのですか、泣くのですか、子供は死んだのではない、眠っているのですと言われるとですね、人々は娘が死んだことを知っていたのでイエス様を嘲笑いました。それでイエス様はペテロとヨハネとヤコブ、それに子供の父と母の身を家に残し、他の者を家から外に出されたとですね、なっています。許しまい、不信仰を外に出しなさい。家の中にはですね、イエス様と弟子たちもいました。他の人が大勢いました。子供は死んだのではない、眠っているのです。しかし現実には子供は死んでいます。ですから彼らは嘲笑いました。それでどう、イエス様はどうされたか、自分の3人の弟子と両親だけを残して、他の者は出て行きなさい、この家から出なさいと出されました。不信仰があるとですね、神様は働くことができにならないのです。私たちの心の中から、家の中から、唇から不信仰を取り除きなさいですね。でないと神様はあなたの人生に御業をなすことがおできになりません。だから不信仰をどうぞです追い出してください。イエス様はこのように追い出されたのです。そしてですね、また証人として立ち会わせるためでもありました。実はもう一つ、イエス様はですね、弟子たちの訓練のためでもあるのです。3人の弟子を連れて行かれたのはですね、このことを見せてですね、弟子たちを訓練するためでした。実はこの有様を目撃したペテロは、使徒の働き9章においてね、ドルカスに対して、死んだドルカスに対して全く同じ方法でね、ドルカスをよみがえらせています。ね、弟子たちの訓練のためでもありました。泣かなくてもよい、死んだのではない、眠っているのです。これは本当にですね、イエス様の慰めの言葉です。聖書が眠るというとき、3つの意味があります。第1、夜眠る睡眠のことです。これも眠るんですね。2番目、霊的な眠りで、神様に対して鈍感であることですね、気がつかないこと、これ霊的な眠りですね。もう一つが、クリスチャンの肉体的な死を眠りと言っています、ね、未信者の肉体的な死は眠りと言いません。クリスチャンの肉体的な死をですね、眠りと言っています。で、一箇所例を見てみましょう。ここに何か挟んで、使徒の働き7章を開いてください。では野村姉妹、7章の59と60節を読んでください。
こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。
はい、こう言って眠りについた。ここはクリスチャンで最初に殉教したステパノの殉教のありさまです。イエス様を明かしし、ユダヤ人の怒りを買い、石打ちになったステパノを、彼は60節にね、そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。クリスチャンの死をですね、聖書は眠りと表現をしています。兄弟姉妹、私たちもやがて眠りにつきます。 この地上での肉体的な死が訪れるでしょう。しかしその後クリスチャンは復活します。栄光の体、朽ちない体へとね、蘇るのです、ね、眠ったままではありません。復活いたします。しかしもし軽挙があればクリスチャンの肉体の死はなく一瞬のうちにして復活し栄光の体となります、ね、泣かなくても良い、死んだのではない、眠っているのです、蘇るのです。これはイエス様を信じる全ての者への本当に慰めの言葉です。巨霊姉妹、あなたは眠りますが蘇ります。そして永遠に生きるのです。クリスチャンにとって、いや人間にとって、ね、これ以上幸いなことはありません、ね、この娘はイエス様によってこの地上に生きている間にもう一回蘇生しましたけども、私たちは永遠のよみがえりを体験をいたします、ね、感謝です、はい、でルカ8章のです、ね、54から56を読んでください。
しかしイエスは娘の手を取って叫んで言われた。子供よ、起きなさい。すると娘の霊が戻って、娘は直ちに起き上がった。それでイエスは娘に食事をさせるように言いつけられた。両親がひどく驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。
はい。しかしイエスは娘の手を取って叫んで言われた。子供よ、起きなさい。マルコの福音書ではこのところはこのように書いてあります。5章41節ですが、そしてその子供の手を取ってタリタクミ、これはアラム語ですと言われた。訳して言えば、少女よ、あなたに言う、起きなさいという意味であると、ね、イエス様の言葉 発音もですね記されています。イエス様はアラム語を話されました、ね、イエス様の言葉、子供よ起きなさい、これがレーマです。レーマについては何度か説明しました。天と地を作られたですね、生きて働かれる神様の言葉です。レーマが来ると必ずその通りになります。すると娘の霊が戻って娘は直ちに起き上がりました。マルコでは歩き始めた12歳にもなっていたからであるとあります。今医学的には脳死を死としていますが、私たち人間の死とは霊が体から離れていくとき、これが死です、ね、ですから霊が戻れば、体に戻れば生き返るのです。しかしそれがおできになるのは神様だけです。神様は全ての人にですね、命の息、霊を吹き込まれたお方だからです。神様だけが霊をですね、元に戻すことがおできになります。ですからイエス様がですね、娘を起きなさいと言われると、霊が戻って、とこのように書いてあります。神様だけがおできになる御業です。生き返った少女にイエス様は食事をさせるように、ね、言いつけられました。これはこの少女が幽霊ではなく生身の人間であることを強調するためです、ね、幽霊じゃないですよ、ちゃんと食事もするんですよ、ね、体が生き返ったんですよということの証明です。56節、両親がひどく驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。ここが私たちにとってどうして話してはいけないか、ちょっと不思議に思うことですけれども、けれしまい、神様イエス様は全てのことを神の栄光のためになされます。イエス様にとって死人をよみがえらせることは神の栄光のための手段であって目的ではありません。目的は神の栄光のためであって、生き返らせることがですね、目的ではありません。それ手段です。ですからこのことが噂の種になって神の栄光を表すことが損なわれることがないようにですね、無知な者への誤解を招かないように、この出来事を誰も話さないように命じられたということです。 ですから兄弟姉妹、私たちが存在する目的は神の栄光のためです。そして兄弟姉妹に神様が御業をなされるのは、ご自身の栄光のためです。ですから神様からのですね、体験があったら常にですね、神様に栄光をお返ししてください、ね、今日の説教のポイント、それは父親ヤイロの信仰です。説教のタイトルは50節、恐れないで、ただ信じなさい、信じ続けなさい、そうすれば娘は治ります。じゃあ野村姉妹、8章、ルカの8章の48節を読んでください。
そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して生きなさい、
はい、これは長血の女に対して語られたイエス様の言葉です。あなたの信仰があなたを治したのです。同じようにヤイロの信仰、父親ヤイロの信仰が娘をよみがえらせました。街道管理者ヤイロには、ね、いくつもの乗り越えなければならない信仰のハードルがありました。まずイエス様のもとへ行くことは自分の職業立場を失うかもしれないということでした。しかしヤイロは一人娘の癒しのためにその立場を捨ててイエス様の前に出てひれ伏し懇願をしました。人々はですね、この姿を見て驚いたことでしょう。2番目のハードルは途中長血の女の出来事があります。邪魔が入りました。急いでいるのに大切な時間を失いました。つまり自分のペースではない、イエス様のペースに合わせなければなりませんでした。兄弟姉妹、信仰というのは神様のペースに合わせることなのです。先ほど言いましたようにですね、私たちの思いと神様の思いは異なります。私たちの時と神様の時は異なるのです。ですから神様の思いと時に合わせなければ神様の技は起こりません。ヤイロはイエス様のペースに合わせなければなりませんでした。3番目、娘が死んだというニュースを聞き、ね、もう全く心は押し折れ、もうがっくりと聞きました、ね、肩を落としました。しかしイエス様の言葉で、ね、恐れることはない、ただ信じ続けなさいとイエス様の言葉で立ち直ることができました。4番目、人々は取り乱し大声で泣いたりわめいたりしています。もうその光景に勝たなければなりませんでしたですね。もうそのようなもう不信仰のですね、光景に勝たなければなりません。人々は娘が死んだことを知っていたのでイエス様を嘲笑いました。その不信仰とあざけりの声に打ち勝たなければなりませんでした。もう人が何と言おうとですね、状況がどうであろうと、ひとたびイエス様が語られたら必ずなるですね。その状況、環境、人の声に勝たなければなりませんでした。これしまうね、世の声に迎合してはいけません。神の言葉と世の声は違うのですですね。世の中がどんなにですね、否定的であっても神様がひとたびしますとやれば必ずなるのですですね。そして5番目、そして最後まで、たとえ娘がよみがえらなくてもイエス様と弟子たちについていく、まあ、その決心でイエス様とについていきました。ヤイロはですね、何度も信仰のハードルをクリアしなければなりませんでした。その信仰、ヤイロの信仰が一人娘をよみがえらせました。あなたの信仰があなたを治したのです。安心して生きなさい。このイエス様の言葉は長血の女だけではなくヤイロにも向けられた言葉でした。ヤイロとは先ほど言いました、彼は輝いている、彼は光を放っているという意味。この言葉の通り、ヤイロの信仰はですね、光を放ち神の栄光を表しました。最後に一つのお証しをして今日の説教を終わります。 NHK のもうずいぶん前ですが、海外ドラマで大草原の小さな家というのがありました。その最終回のですね、お話です。 息子を養子として引き取ったジェームス、息子の名前がジェームスですがお父さんチャールズ・インガルス、そのジェームスが銀行強盗の流れ弾に当たり瀕死の重傷を負います。医者も治らないというし、人間的に医学的にも回復できる見込みはほとんどない。父チャールズは教会へ行き、十字架の前で静まり祈ります。自分の犯した罪の結果だと自分を責め、悔い改めの祈りをします。やがて心が平安になり、息子は治るという神様からの思いが来ます。しかし状態は全く変わらず、牧師も家族も理解してくれず、精神科医までやってくる、あなたはおかしいという。それゆえ父チャールズは息子ジェームスと2人だけで、誰も人のいないところへ行き、テントを張って主を待ち続けます。聖書を読んでいると、出エジプト記の御言葉が与えられ、祭壇を築きなさい。それで石の祭壇を築き、その上に十字架を建てます。しかし相変わらず息子ジェームスは口も引きかず、目もほとんど動かさない。すると一人の老人が現れ、彼に何をしているのかと尋ねます。いろいろ事情をですね、聞いた後こう言います。もし治らなかったら信仰を捨てるか。それに対してチャールズはいいえと言う。たとえ治らなくても神を信じます。すると老人は、では祭壇の前に行きなさいと言い、チャールズが息子ジェームスを抱いて十字架の前に立つと、稲光が起こり二人は倒れます。その時息子は癒されるとね、というですね、ストーリーでした。とても信仰的な内容でした。神様にとって大切なことは、癒されるかどうかではなく、どこまで神様に従うか。神様は私たちの信仰を見ておられるのです。あなたの信仰がね、あなたを治したのです。信仰を見ておられますね。ですからこのヤイロの話はね、私たちに対する信仰のチャレンジです。兄弟姉妹、目に見えるところがどうであっても、人が何と言おうとですね、どこまでもどこまでもこの神の御言葉の約束に従っていく、イエス様に従っていくですね、これが私たちの信仰です。ではお祈りをいたしましょう。